今日は9章の最後のところ、30節から、33節を見てまいります。特に33節は使徒の働きでもまた他の手紙でも、繰り返し引用されている有名な箇所です。キリストの十字架のつまずきについて予言されてます箇所を共に見てまいりましょう。ではご一緒にお読みしてもよろしいでしょうか。30節から33節です。ローマ人の手紙第9章30節から33節。はい。それではどのように言うべきでしょうか。義を追い求めなかった異邦人が義を、すなわち信仰による義を得ました。しかしイスラエルは義の律法を追い求めていたのに、その律法に到達しませんでした。なぜでしょうか。信仰によってではなく、行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。見よ、死を、私はシオンに、つまずきの石、妨げの岩を置く。この方に信頼する者は失望させられることがないと書いてある通りです。お願いいたします。天の父様、今朝ともにあなたのお言葉を拝せます恵みをありがとうございます。素晴らしい御言葉の一節一節を今拝読いたしました。私たちがつまずきの石、またつまずきの岩につまずくことなく信仰を、さらに信仰から信仰へと確かにしていくことができるように導いてください。この箇所を通して私たちの救いの確信をさらに確かなものとしてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日テーマはイスラエルのつまずきの石という、この33節を中心に見ていきたいと思って掲げさせていただきました。前回の箇所では陶器師の例えを通して見てまいりました。土くれを器に変える陶器師と同様に、神様は人をどのように形作るかをお決めになる権威をお持ちです。たとえ器も、また卑しいことに用いる器も、神様は自在に作ることをおできになりました。しかし憐れみ深い陶器師として、神様は本来ならば捨てられるべきものを見出して、そして忍耐をもって導き、そしてたっといことに用いられる器としてくださいました。しかもそれが神の民だけでなく異邦人からも起こしてくださいましたと、パウロは聖書をひも解きながら、救いはイスラエルの民だけであるのに、またアブラハムの子孫だったら誰でも神様を前に受けられるべきだとずっと誤解していましたユダヤ人たちの誤解を、御言葉を通して正していきました。神様は愛深く、忍耐深く、憐れみ深いお方です。私たちは自分が 罪深いとか弱いとか、そういうところで裁かれるのではなく、差し出された恵みを信仰を持って受け止めるかどうか、それによって神様の恵みをいただけるかどうかが定まると。そしていけないのは、恵みを差し出されていながら拒むことだと旧約時代から予言されていました。そのことはイスラエルの歴史においても明らかにされました。それにもかかわらず、イスラエルの民がこの神様の憐れみを告げられていたにもかかわらず拒んでしまったのはなぜか。パウロはつまずきの石を置くと、このイザヤ書の予言を引用して、その原因を解き明かしています。このことは真面目に努力してきた人、そしてそのことを人々から認められて、それなりの功績を得た、評価を得た、まあ、そういう方たちにも陥りやすい罠でもあります。ぜひ私は真面目だと考えていらっしゃる方は気をつけましょう。さて、まず30節を拝読いたします。それではどのように言うべきでしょうか。義を追い求めなかった異邦人が義を、すなわち信仰による義を得ました。義を追い求めなかった異邦人が信仰による義を得た。これは、まあ、行いによるを付け加えていいかと思うんですけども、4章の3節から5節を遡って読みいたします。4章の3節から5節。聖書は何と言っていますか。アブラハムは神を信じた。それでそれが彼の義と認められたとあります。働く者にとっては、報酬は恵みによるものではなく、当然支払うべきものとみなされます。しかし、働きがない人であっても、不敬虔なものを義と認める方を信じる人には、その信仰が義と認められます。アブラハムが義と認められたのも信仰によることは明らかでした。異邦人は神様のご計画の中では救い主が来られるまでは除外された立場にありました。しかし救い主が来られるときに、アブラハムがあなたの子孫によってすべての国民が祝福を受けるという約束がされていました。その約束が成就して、アブラハムの子孫キリストによってどの国に属し、どの民族に属するものであっても神様の祝福を受けられるようにされました。神様の憐れみ、恵みはすべての人に及びました。異邦人は神について、またどのようにして神様に受け入れられるかについては、信仰についても行いについて、ついてもユダヤ人ほど詳しく学んできませんと言いますか、学ぶ機会がありませんでした。ただ心に、そしてさまざまな経験を通して、 神様が恐るべきお方であることを知り、また神様が義をもって裁く方であるという直感による恐れ、また人間社会においても悪はいけない、裁きを受けるということを経験して、正しくなければ受け入れられないということについては一般的に知っていました。その中で福音を通して神様の正しさ、そしてキリストの十字架のあがない、ただそれを信じるだけで神様はその人を正しいと認めて受け入れてくださる、それだけを告げられて素直に信じただけでした。こうしてイスラエルの歴史の詳しい話や、また律法についての詳しい教えについて知らないまま、ただ恵みの十字架の福音を聞いて大勢が信じて救われ、救いの恵みを豊かに受けていました。私たちを含めイスラエルの民以外の人たちは細かな教え、またその行いや、また罪が許される方法、神様が世界を導いてこられた経緯、それらを知らないまま、そして自分の罪を思い知らされるためにも厳しい戒めを破り続けたという経験をしないまま、ただ罪を認めて神に立ち返ってキリストの十字架と復活を信じただけで救われました。私たちはもちろんいろんな痛みを経験して罪を思い知らされることがありますけども、もうそうやって道を踏み外して、もう罪の深みを嫌というほど経験しなければ救われないかというとそうではありません。ただ、神の前に自分が罪人であることを認めて、その私の罪のために、御子イエス・キリストが死んでくださり、蘇ってくださったことを信じるだけで救われます。罪の深みを知ることが、不十分だから救いが不十分だということは全然ありません。ブドウ園の労務者の例えで、もう朝早くから働きを求めて暑い中一日中働いた人と、もう日が暮れかかっているのにまだ仕事に預かれなくてギリギリになって雇われて働いた人、主人は同じ一日分の労賃を与えました。朝早くから働いた人には大分の報酬を与えると言いましたけども、ギリギリのタイミングで働き始めた方たちにはともかく働きなさいと言って呼び寄せただけです。ですから期待されるところはやはりいっぱい働いた人がいっぱい、報酬をいただいて、わずかな、時間しか働けなかった方は、時給でそれなりだというふうに思っていて、いたと思うんですけども、主人はすべての労務者に 1日分の労賃を豊かに与えました。まあ、異邦人はこのギリギリになって、働きに預かった、労務者のようですし、まあ、ユダヤ人は、まあ、朝早くから働いた労務者に例えることができるんですね。どちらも主人の恵みによって働きを与えられ、また恵みによって報酬を受けたんですけども、報酬が違う、不公平だというふうにイスラエルの民は思ってしまって、かえって素晴らしい救いをいただいたのに感謝することができませんでした。感謝できないだけでなく、受け取ることを拒んでしまいました。それは何がいけなかったかと31節にはっきり記されています。しかしイスラエルは義の律法を追い求めていたのに、その律法に到達しませんでしたと、ズバッと書いてありまして、まあ、律法という言葉をいろんなニュアンスで用いることがありますけども、神様の御教えであり、また神様が何を願っておられるかということが、文章に書いているか、また心に刻まれているかっていろいろありますけど、少なくとも神様が願ってらっしゃること、それに従うならば恵みが、祝福が望み、それに反すると罰を受ける、そういう神様の懲罰を含めたお考え、取り扱いをはっきり示したものが律法なんです。で、律法、それは神様の前にどのようにして義とされるかということですね。それはモーセを通して、礼拝やまた日常生活の細かな規定について教えられる、はるか以前アブラハムの時からはっきりと単純に語られていました。その信仰を主は義と認められました。ガラテヤ書にありますように、なぜ後になってモーセの時代に律法が与えられたかということは、すべての人が神の前に罪あるものであるということをはっきりさせるためでした。罪があることをはっきりさせるために与えられたのに、ですから当然守れきれないという、そして一部守っても一つでも違反があれば罪に定められるということが示されているのに、全部守ってるというふうにするためにはどうすればよいかということで、様々に神様の教えを解釈して、そして曲げてしまった結果、努力してパリサイ人のようにすれば神様はそれで行いによって義とされるというふうに、まあ、イスラエルの民は勘違いをしていました。こうしてモーセの律法が与えられる前に与えられていました原則、信仰によって義と認められるというふうにいう道に至らなかったんです。 申命記の29章の4節。モーセの晩年のメッセージですけど、367ページにこうございます。2節から4節を読み出しますね。はい、申命記29章2節から。モーセはイスラエルを皆呼び寄せていった。あなた方はエジプトの地でファラオとそのすべての家臣たちとその全土に対して主があなた方の目の前でなさったことをことごとく見た。すなわちあなたが自分の目で見たあの大きな試み、あの大きな印と不思議である。しかし主は今日に至るまであなた方に悟る心と見る目と聞く耳を与えられなかった。出エジプトの奇跡とアラノの40年にわたる訓練を通してなおあなた方は悟らなかったと、モーセは残念な心を持って告げなければなりませんでした。主の恵みに頼る信仰によってこそ神様に喜ばれるのに、イスラエルの民は律法を与えられるとできるだけ少なく守ってできるだけ祝福をいただくためにはどうすればいいのかというふうに画策するようになりました。そして侮って神様の戒めを破り、またモーセやミリアムやアロンに逆らって、どうしてあなた方だけ特別なのかという反逆を起こし、神様が与えてくださいました天からの食物マナを飽き飽きしたと言ってつぶやき、また水がないとつぶやき、いつまでこの旅をしなければならないのか、エジプトの方が良かった、そう言ってたびたびつぶやいていました。ただ主に信頼するということがどれほど大変かということを民は知っていたはずなんですけど、なお悟っていませんでした。罪に支配されているものは自分の力で神様に喜ばれる信仰を確立することは不可能でした。こうして義の律法を追い求めて、それがあたかも行いによるかのように勘違いして歩んでいったこと、そのためにたびたび神様を怒らせたということは神様のご計画でもありました。テキストに抜き書きさせていただきましたが、ガラテヤ書の3章11節、律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。この律法というのはモーセの律法ですね。義人は信仰によって生きるからです。ガラテヤ書3章24節、こうして律法は私たちをキリストに導く養育係となりました。それは私たちが信仰によって義と認められるためです。これが律法の目的として明らかだったんですけども、それをせずに戒めを曲げて守れる形にし、自分たちだけは守っていると主張できるようにしようとしたのがパリサイ派の過ち パウロも経験していた行いによる木でした。そして神様の言葉を偶像に変えてしまったのでした。その結果彼らは高慢に陥ります。そして高慢に陥った結果、約束の救い主を拒む結果となりました。罪のない神の御子を、こともあろうに神様に反逆した大罪人として断罪して拒んで十字架につけてしまいました。これが行いによる義の結末です。自分の義を立てて神様から祝福を得ようとするならば、結果として神様の恵みを拒み、神様を拒む結果となってしまう。これが十字架のつまずきでした。努力することがいけないと言っているわけではありません。聖書はそれを認めていますけれども、努力に頼ることがいけない、これ実績に無にしなさいと言っているわけではなくて、神様の前に正しいと認められるのは恵みによってであって、決して行いによらない、生まれによらない、血筋によらないということをはっきりさせる、はっきりさせるという意味か、それが明確だからなんです。神様はこのこともあらかじめご存知で、その種はもうすでにイスラエルの歴史を通してありましたから。ローマ人の手紙に戻っていただくと、この33節、見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。この妨げの岩こそキリストでした。救いを信仰によってもたらすためには、行いによる義、行いによって神の前に義とされるという、誤った考え方、誤った自負を砕く必要がありました。その砕かれなくてはいけないものを、十字架が明らかにしました。つまずきの石、十字架はつまずきでした。イスラエルがこれにつまずいたのは行いによるかのように大きな考え違いをしていたためです。彼らが自負していたもの、我々はアブラハムの子孫だと誇ったことを、イエス様に対して言ってしまいましたね。イエス様は、神様はアブラハムを石ころからでも作ることがおできになると。キリストが 故障が始められる前にも言いましたね。マモシの末たちとバプテスマのヨハネが語りました。行いによって、義とされることはないということを十字架が証明したのです。イエス様が現れて、この方こそ神様の清さを表してくださったのにもかかわらず、彼らは主キリストの前に自分の罪を認めませんでした。そして自分たちの誇りが汚される、そう考えてイエス様を妬んで亡き者にしようとしました。これがつまずきでした。しかしこれはイスラエルの民だけのつまずきではありません。教会にもこのつまずきが入ってくる危険がありました。実際ガラテヤ人の手紙は教会に律法主義が入ってしまったことを正すために書かれました。ユダヤ人だけがこの行いによる義を求めようとする過ちに陥るのではなく、すべての人が過ちに陥る危険がありました。イスラエルの民のつまずきは全世界の人たち、すべての民族が同じ過ちに陥らないための反面教師でもあるんです。現に教会の中に、また教会に来られる方たちにこういう方がいらっしゃいます。イエス様のこの素晴らしい教え、旧約聖書に勝った三条の説教を実行すれば神様は天国にその人を入れてくださる、そう勘違いをして追い求めていたら、いつまでたっても天国に行けませんね。罪許されませんね。敵を自分のように愛する、すべてを尽くして神様を愛する、そんなことをできる方はいません。お茶を濁すように、あ、これいいなと思って努力して取り入れたら、それでその人が天国に行くにふさわしいと考えるのは大きな勘違いです。またクリスチャンのうちに生まれたら自動的に天国に行けると、またそう考えて、特に子供の病気があってなかなかこう大人にまできちんと成長できない方たちの不安を紛らわすために、もう生まれた時にバプテスマを授けてしまおう、そうすれば天国に流し出されるから、これもまた血筋による救いを求めるイスラエルの過ちと同じです。それでは救いに至らないことを十字架におけるつまずきの予言の成就が全ての人に 示されているんです。それは時に私たちを苦しめることもあります。私たちは願った通りになることも願った通りにならないこともあります。試練の時も殉教の時もあります。長い目で見れば神様は公平ですし、また一人一人がどのような人生を地上とまた天で歩むかということについて、もう最終的に帳尻が合うのは天においてですけれども、今一時の様子だけ見て幸せそうに見える巨大姉妹を羨ましいなと思ってしまって、そして私も同じように努力しなくてはいけないと考えてしまったり、逆に私はこんなに努力しているのにどうして神様を良くしてくださらないんだろうかと考えてしまったり、そう考えて恵みのみによるということ、信仰のみによること、そして最終的に神様がお決めになることでそれが正しいんだということを曖昧にしてしまうと、このつまずきの石につまずいてしまいます。大切なのは信仰、大切なのは信頼ですね。私たちが守るべきなのはこれなんです。主に信頼することが怪しくなっていくと私たちは失望に陥ります。神様は感謝なことにイスラエルの民を通してこの行いに耐えることがつまずきだということを明確に示してくださいました。私たちはこのイスラエルの民が陥った轍に陥らないように、これを他山の石としないで信頼することを求め、そして失望しない信仰生活を目指しましょう。もう一度33節をお読みいたします。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。この方に信頼する者は失望させられることがないと書いてある通りです。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうかつい人を見てしまったり、そして自分の努力を見てしまったり、それに頼ってしまうことがあります。どうか十字架のつまずきではなく十字架の栄光を見ることができるように導いてください。神様がこんなにも私たちを憐れみまた恵んでくださったことを忘れることがないように歩ませてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。